はい、皆さんおはようございます。本日は2月の17日です。今日はですね、レイカーズの新加入メンバーについてのリアクションということで、先日レイカーズ対、ペリカンズの試合が行われました。で、試合結果はレイカーズの、ブローアウト勝利ということで、珍しくですね、接戦にならずに勝利ができたということで、まあ前回ペリカンズ戦ね、敗退しているので、リベンジができてよかったかなというところです。はい、まあただですね、ペリカンズの方、ザイオン・ウィリアムソンが、今怪我ということで、まあ、数週間の欠場が、決まっている状況になりますので、まあ、ペリカンズにとっても万全ではなかったものの、それでもイングラムだったり CJ といった、まあ、優秀なプレイヤーがいる中での勝利だったんで、まあ、これは素直に喜ばしいことかなというふうに思っております。はい、で、そうですね、スターター自体もですね、ディアンジェロ・ラッセル、マリック・ビーズリー、そして、バンダービルト、レブロン・エディというこの5人、まあ、ウルブズのメンバーが3人を、元ウルブスのメンバーがね、占めているというような、まあそんな印象の、ラインナップにはなりました。で、これまでの、まあ、シュルダーだったりですとか、そういったサイズの小さなガード陣を揃えるというよりかは、まあ、ペリカンズはね、比較的サイズもある、チームになってくるので、こういったラインナップで、勝負していったという形になります。で、今日はさっと終わらせるので、そこまで長い話をする気はないんですけれども、ペリカンズ側にとって、なんでしょうね、この CJ だったり、そしてイングラムっていうのは一つの、キープレイヤーになるわけですけど、今回の試合においてはバンダービルトがしっかりと、イングラムの対応ができていたかなというところで、それは非常に喜ばしいポイントかなというふうに思いました。まあバンダービルト個人のね、ハッスルで、非常に救われたプレーも、あったりはしたんですけれども、はい、まあ AD の、アタックの後、まあ以前もね、プットバックで、なんしろ AD のフォローするっていうようなシーンはあったんですが、今回もそういったシーンが見れたということで、まあそれは非常に良かったポイントかなと思ってます。で、まあ今言ったようなバンダービルとか、サイズのあるプレイヤーを守れるっていうことがある程度分かれば、そうですね、これまで私がちょっと懸念していた、そういったテイタムだったりですとか、まあこういったフォワード陣の、オールスター級の選手をどうやって、レイカーズとしては止めていくのかっていうところの課題が、一つ、まあなんとかなりそうなところがあったっていうのは、非常に良かったポイントかなと思います。はい、で、そうですね、その他、まあディアンジェロ・ラッセルが入ることによって、まあ、彼自身がプレーメイクを、負担してくれるっていうこともあって、レブロンの負担はかなり減ったように見えます。ボールハンドル自体も、かなり、少なくなっているので、おそらくそのユーセージパーセントとか、ボールシェアみたいなところを見ても、レブロンの数字は、まあ、明らかに下がってるだろうなというところです。で、それがまあある意味如実に現れているのも、レブロンのプレイタイムが、なんと29分ということで、まあ、これまで30分以上の出場、40分近く出場しているようなことも当たり前だったんですけれども、まあ、そのレブロンが、まあ、そういったプレーをしなくていいということで、まあ、第4クォーターもですね、元気なレブロンの状態でちょっと得点でも取っておくかっていう感じで、最後リードをしっかりと保ってたような展開っていうのは非常に良かったポイントかなと思います。はい、なんでね、まあ、ディアンジェロ・ラッセルと、AD、まあ、そこのアリウープの合わせだったりですとか、まあ、ラッセルから、そうですね、マリック・ビーズレーのパス、そしてスリーを打たせるとか、まあ、そういうことも含めて、まあ、彼が中心にプレーメイクをしていってくれてるっていうのは、まあ、レイカーズとフィットしつつあるっていうところは、非常に、喜ばしい部分かなというふうに感じております。はい。まあ、ただですね、全体的にこう、トランジションの割合がやっぱり減ってるのかなっていう印象はあります。で、なんでしょうね、これは、まあ、チームの方向性としてもやっぱり変わっていくんだろうなっていうふうに思っていて、まあ、そこまでね、強引にトランジションに人を割くっていうよりかは、まあ、しっかりとハーフコートオフェンスも含めて、プレーメイクしていくっていうところが、まあ、今のレイカーズの新しいやり方になりつつあるのかなという感じです。はい、であとですね、まあ、ビーズリーはですね、相変わらず、ショットシューターの立場としてしっかりと打ってくれている。で、まあそれなりにシュート自体も入り始めているので、まあそれはそれでいいのかなというところです。まあおそらく多分ディフェンスとしてはね、なかなかちょっと今のレイカーズの面々の中で見るとちょっと厳しい部分というか、まあ厳しいってほど厳しいわけではないんですけれども、まあ少しこうなんでしょうね、もし狙われるようなそういうところになってくるのかなっていう気はしています。はい、っていう感じですね。で、AD はここ数試合、まあちょっとね、調子を落としている。まあ特にそのレブロンの、まあオールタイム、 リーディングスコアラーを、記録更新の試合から、まあ、かなり調子を落としてるわけですけど、まあ、今回はね、比較的シュートも決まっていて良かったのかなという感じはありますが、まだ全然なんか体のキレも含めて本調子じゃないように正直私から見えてます。はい、でレブロンに関してはそうですね、3が全然入らなかったんですけれども、まあ、4球こういった形で、まあ、体力残しをしたような形で、入っていけるっていうのはかなりいい形かなと思ってまして、で 2019-20 シーズンのことをやっぱり振り返っても、まあ、第3クォーターまでで展開を作って第4クォーターでもうレブロンが一気に締めるっていうような、まあ、そういうゲームが多かったので、まあ、このチームがもう少しこううまくいき始めたら、まあ、そういった試合っていうのもまあ増えていくといいなというふうに思っております。はい、でレブロンが29分の出場だったのと同じように AD も30分の出場ということでかなりプレータイムを抑えられたっていうのはこちらも良かった話かなというふうに考えています。はい、であと残りの面々の話なんですけれども、まあ、シルダーに関してはやっぱりシックスマンで使った方がいいのかなっていうのは改めて印象として感じているところです。で合わせてですね、まあ、これまでそのベバリー、シルダーという形で、ガードコンビで守らせるような、時間帯がやっぱり長くあったわけですけど、うん、そのシルダーがそのガードに対しての、ディフェンスができるっていうところはやっぱり引き続きレイカーズにとっても一つ武器にもなりうるのかなという感じがしていて、はい、だこれはいいかなというふうに思います。まあ、その分ねベバリーがいなくなったので前回のポートランド戦なんかでも明らかですけれども、サイモンズだったりリラードだったり、まあ、そういったガードのスコアラーが並んでしまったケースでは、まあ、これまでよりもちょっと対応力が落ちてるのかなという印象はあります。はい、まあね、ちょっと難しい話ですよね。今回のトレードの中で、ラッセル・ウェストブック絡みで、まあ、さっき言ったビーズリー、バンダービルと、ディアンジェロ・ラッセルを取れたっていうことは素晴らしいなと思いながらも、トーマス・ブライアントとのトレードの中で、まあ、ベバリーを放出して、このモーバンバーを獲得したっていう話があったので、うん、まあ、それはどうだったんだろうっていうのは以前お話はしたんですけれども、まあ、改めてそれを、うん、ちょっとベバリーがいてくれた方がありがたい試合っていうのは増えるだろうなっていう感じはしてます。はい、まあ今ちょっと話してたんで次話すとモーバンバですね。でそうですね、うん、まあはっきり言うと私がそのモーバンバに対して抱いていたちょっと信頼できないかもっていうような印象っていうのはやっぱり変わってないんだなっていうふうに思いました。はい、でそうですね、うん、まあ一応ストレッチビッグマンとして、まあ非常に長い手足を持っていてまあ、そうですね、ストレッチビッグマンとしてというか、彼のサイズ自体がそうで、セブンフッターで、で、エディよりも、まあ、どれぐらいだったかな、230か、なんかそれぐらい、かなり腕が明らかに長いようなプレイヤーではありながらも、まあ、今回の試合の中でね、リムプロテクト、いいブロックを見せるシーンもあったんですが、まあ、正直言って、そこまでいい感じでもないのかなっていう気もしてます。なんか、そのポジション取りだったりですとか、そのリムプロテクトって単純にブロックをするだけではないと私は思ってるんで、しっかりとセンターと、体張って、いいポジションを作ってボールを入れさせないとか、で、AD はもちろんそのブロックシーンはすごく目立つプレイヤーではあるんですけれども、やっぱり相手のピックアンドロールに対しての対応だったりですとか、まあ、そういったところで1人で2人を守ってしまうような、そういったスキルを持ってるんで、まあ、それは単純に身長とか、アジリティとか腕の長さだけではない、そのディフェンスとしての、センスというかうまさみたいなものが AD は持ってるので、まあ、そういうところを視点で見ると、まあ、モーバンバーかなりスキル不足な部分が、大いにあるかなっていう気はしてます。はい、今回の試合の中で、そうですね、もちろん相手はバランチュナスと、で、誰ですか、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、まあ、控えのセンターの中でも、まあ、もう少しね、対等にやれるような感じの方がいいなという感じですね。なんかオフェンスにおいても、まあ、レブロンからのこうフィードがあって、まあ、最後それをダンクに決めたようなシーンとかありましたけど、まあ、あれはね、正直どのプレイヤーでもできるような話かなというふうには思ってるんで、まあ、これからそのモーバンバの進化をこう見せていくというか、トーマス・ブライアントと、わざわざベバリーを引きセットでつけて引き換えたりはそれなりのやっぱり見返りはレイカーズとしては欲しいわけですから、それをどう見せていくかってことは重要かなと思ってます。で少なくともですね、今ゲイブリエル がいて、ゲームではもちろんサイズでは圧倒的に劣るものの、そのハッスルの面だったりですとか、まあ、そういった体を張って、プレーをするっていうところ、まあ、体の細さみたいな話で言うと、まあ、モーバンバも、ゲブリエルもどちらもこう細いタイプにはなるんですけど、ただゲブリエルは、ね、しっかりと体を張って、勝負しに行くところがあるんで、やっぱりそういう積極性みたいなものがモーバンバには、少なくとも求められているなっていう感じはしますね、うん、今のところねあまりいいところはないかなと思ってます、はい、ショットブロックできたのはね素晴らしいですけど、それ以上にね普通の何でしょうセンターとして、まあ、しっかりと体をセンター同士でそのインサイドのポジションを争うとか、まあ、そういうところの処理とかっていうのはちょっと甘いのかなっていうふうに私は感じてます、はい、なんかオフェンスにおいてもそんなスクリーンがすごく上手なわけでもないかなっていうふうに思ってるんで、なんかちょっと使いづらいなというか、はい、別にゲブリエルでいいんじゃないかなっていうのはなんか見てて思ってしまいましたね、はい、まあ、ショットブロックがねあったっていうのはやっぱりそれは素晴らしいことですけど、まあ、当たり前の話ですけど、例えばハッサンホワイトサイドとかって、まあ、リバウンドだったりブロックが、多かったりする選手ではありますけれども、まあ、彼自身がじゃあ今 NBA に残って、重要な役割をできてるかって言ったらそうではないっていうことから、まあ、明らかなように、まあ、別にブロック数イコールディフェンスがいい、特にリモプロテクターにおいてブロック数が全てっていう話で全くないんで、そこはねなんか厳しく見ていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、正直レイカーズこれからバイアウト市場でセンタープレイヤーを取るっていうのも選択肢として全然あり得るのかなっていうレベルだと私は思ってます、はい、なんで、まあ、そういう点で言うと、まあ、トーマス・ブライアントのディフェンス上での問題はあったものの、そのオフェンスでの貢献具合だったりですとか彼のハッスルプレーっていうのはチームの勢いを増していったわけですし、まあ、そう考えると今のところトーマス・ブライアントの方が、まあ、1枚2枚上のプレーヤーだったのかなっていう印象はありますね、はい、だからまあいいそうですね、そのトーマス・ブライアント自体もストレッチなビッグマンではありますし、で少なくともオンモーバンバー今は3打ってますけど、まあ、そこまで決まってきてないんで、まあ、本当にやれんのかっていうところが、私としては気になるところです、まあ、多少ねこれで3打てればまあ、トーマス・ブライアントにちょっと近づく形になるんですけど、それで言ってもやっぱオフェンスでの貢献度合いも、今のところトーマス・ブライアントの方が強いんで、なんかそうですね、なんかあまりこうピックアンドロールとして走らせた時のこの脅威がないというか、はい、なんかそのフィニッシュに持っていくまでのうまさみたいなものをちょっとあまり感じられないんで、ちょっとどうなんかなって私は正直思ってます、はい、そうですね、まあそのモーバンバーに対してはね私も、まあ、ざっくりとしか見てないですけれども、マジックの時代もそこまで重要な役割をしているように私は見えていなかったんで、あ、やっぱりそうなのかっていう印象ですね。ただディアンジョ・ラッスルに関しても私同じように、まあ、もともとディアンジョ・ラッスル自体はそこまでなんか信用たるプレイヤーじゃなかったからちょっと心配だっていう話もしてたんですけど、まあ、今レイカーズでの働きを見る限り全く私のその思い込みっていうのは勘違いだったなっていうふうに思ってます、はい、なんで、まあ、ディアンジョ・ラッスルは、そうですね、なんでしょう、やっぱりこのスコアリングができるっていうところも非常に重要なポイントな風には感じていて、まあそのプレイメイキングのところもそうですし、あまりその、なんでしょう、そうですね、結構安定感があるプレイヤーだなっていう印象がありますね。なんかその一般的にディアンジェル・ラッセルのイメージってこう割とテクニカルな、センスあるプレーをするとかパスを出すっていう印象はなんか強いんですけど、なんかそれ以上にこう安定したプレー運びっていうのがあるんだなっていうところで、まあ、今のレイカーズにとってはね私は必要だろうっていうふうにポイントガードの話もしていた部分なんで、それを補ってくれてかつ、スコアリングにも貢献できるっていうのは非常にレイカーズとしてはいいフィットになってるんじゃないかなというふうに感じております。はい、でまあそういったですね新しいプレイヤーたちっていうのが軒並みこう活躍をしていて、まあそうなってくると、その分プレイタイムを落とす選手がいるということで、最近加入した、まあ、八村に関してもプレイタイムが明らかに減ってしまっていると、まあ、特にディフェンスにおいてのそのバンダービルトほどの貢献がないで、ハッスルにおいても、まあ、同じような形になっているので、まあ、おそらくここは八村プレイタイム食われていく部分だろうなっていうふうには感じてます。ただ、まあ、八村自身が持っているミッドレンジのジャンパーとかっていうのはかなり武器として、なんでしょう、スコアリングの大半を占めるわけではないですけれども、まあそういった要所要所で決めていく、しかも高い確率で決められるっていうのはかなりの武器にはなるので、まあおそらくプレイタイムゼロになるっていうことはないんでしょうけど、まだ使い方は結構限定されていくかなと思います。 で、あとですね、もうそう、まあ、八村がとりあえずこのチームにおいて求められることっていうのはまず3ですよと。で、その上で自分のその、まあ、強みであるような、ミッドレンジだったり、まあ、サイズが違うそのポストプレーみたいなところで、得点を取っていくっていう話もあったんですけれども、さすがにね、3がちょっと今入らなさすぎるんで、うん、これは余計に使いにくくなっちゃってるっていう嫌いはありますね。はい。まあ、3のフェイクから、まあ、一歩踏み出して、そこで、まあ、ディープの2を決めるって、八村がよくやるやつですね。ポンプフェイクから、ドライブして、そこでもうジャンパーを打ってしまうっていう形あると思うんですけど、うん。まあ、あれすらね、あっちの方が得意だったとしても、やっぱり、そうですね、スリー打たなきゃいけない時っていうのは打たないといけないんで、やっぱそこのフィットは、していってほしいなというところですね。で、あと、レイカーズとして、なんかちょっと変わったプレーではあったんですけれども、AD が、トップにいて、で、まあ、八村がインサイドに飛び込んでいると。で、そこのミスマッチに AD から八村に入れる、入ろうみたいなプレーがあったりとか、まあ、ちょっとこれまでいなかったケースなんで、それは面白いなと思って、見てました。はい。なんで、まあ、以前も言いましたけれども、まあ、八村がしっかりとトランジションで走って、でミスマッチの相手を引っ張ってきたら、もうそこは面取りに行っていいと思うん でそこでイージーな得点を稼いでいくっていうのは引き続きやってほしいなと思います。だから、そうですね、それはあくまで、プレーの中で必然的に起きる話じゃないというか、偶発的にそういったミスマッチが発生した時にはガンガン狙っていくっていうような感じで、スコアをしていくのが、まあ、今のレイカーズメインかなと思いますので、まあ、基本は、まあ、何でしょうかね、うん、しっかりと、まあ、自分にできるプレーを全力でやって、でその中で、ボールが回ってきたタイミングではキャッチアンドシュート3をメインで打つと。で、まあ、そこからの若干の駆け引きで、ジャンパーを2ポイントの、ミドルジャンパーを打ったりとかっていうのもありかなと思いますし、あとは、まあ、トランジションでの貢献の部分、まあ、自分がもちろんそのままレイアップに行くでもいいですし、まあ、ミスマッチの相手を引っ張ってきて、そのままそこで、まあ、ポストプレイ、ボールを要求してポストプレイにつなげていくとか、まあ、多分このあたりがメインになってくるのかなと思うんで、まあ、八村自身がメインでボールを持つっていう感じではないかなっていうふうには今と思ってます。はい。で、あと、オースティン・リーブスはですね、まあ、自分自身結構そのスコアリングを、まあ、伸ばしていたような、そういう時期もあったんですが、まあ、今レイカーズにとってはそこまで、何でしょう、リーブスに求めるほどでもないというか、そうでなくてもチームのオフェンスが、機能している状況なんで、リーブスはまあ本来のなんかハブの役割に戻っていってるかなっていう印象はあります。まあ、レブロンに対してのね、いい合わせが出てたりですとか、まあ、そういったところに関しては今のところやっぱりリーブスが一番レブロンとはフィットしているような、まあ、それこそカルーソみたいな感じですね。はい。なんで、そうですね、まあ、ハルーさんもっとディフェンスとか型ではありましたけれども、まあ、リーブさんそのあたりはもう少しこうバランスよく、特にオフェンスチャージングをもらうのようなプレーが多いので、まあ、それは非常にまあ、レイカーズにとっても役立つ、クレバーな部分かなというふうに思います。なんで、まあ、プレータイム減らしたとしてもね、使われないってことはきっとないのかなっていう感じですね。はい。で、あとはですね、まあ、ロニー・ウォーカーですね。ロニー・ウォーカーが、プレイタイムが、もうなくなっちゃいましたと。うん、まあ、今、ロニー・ウォーカーがもともとこのチームでやっていたのって、本当にシューターとしての動きしかなかったんで、はい。で、ボールを持たせても、そこまでオフェンスをクリエイトできるっていうタイプでもないっていうことがある程度分かってきたというか、1対1でもその判断があまり良くないっていうことがよく分かってきたんで、うん。なんで、彼の持ってるスキルとか、その能力って素晴らしいんですけど、なんかそれを使うタイミングとか判断があんま良くないっていうところがあったんで、まあ本当にそのシューターとしてやるか、本当にスコアリングが全くできない時に、無理やりロニーに持たせて、まあワンチャンチャレンジするかみたいな感じになっちゃってたんで、はい。で、そのシューターっていう観点で言うと、ビーズリーの方が、確率も高く、しっかりと打ち切れるっていうところもあるんで、まあそれで言うとね、ビーズリーで、上書きされてしまったかなという感じですね。はい。で、それぐらいですかね。あと誰がいますか。うん、クリスティとかもうプレイタイムかなり失っちゃいましたね。うん、これもバンダービルドの登場によってかなり解決された部分にはなるかなと思います。まあ、結局ウイングのディフェンスをどうするかっていうところでガードを当てたりですとか、まあ八村を当てたりですとか、まあそういうことをしてたわけなんで、まあその中で、八村だともう少しスピード足りないよねとか、そうですね、まあ、逆にガード陣ベバリーを当てればサイズが足りないよねみたいなところを補えるかなというところで、クリスティを当てていたわけですけど、まあそこがね、バンダービルトが補完してくれるっていうんであれば、まあ、バンダービルトを使うだろうという感じで、うん、 なんでまあクリスティはちょっとさ順位的にこう下がってしまったかなっていう印象ですね、はい、なんかねそのディフェンス自体はもう悪くはないですしオフェンスにおいても3で貢献することもあるんですけれどもなんかその若手だからこそちょっと使いにくいっていうところはありますよねその、うん、なんでしょうプレーとしてこう安定しないんではないかみたいなその疑念があるというかはいまあ、ちょっとそれはね残念な部分なんですけども、まあ、あと体がねあまりでかくないんで、うん、太くないというかしっかり押し込まれてしまうとちょっと厳しいような場面も出てくるかなっていうような感じですよね、うん、はいといった感じになります。大体メンバーとかな 1,2,3,4,5 の、1,2,3 あと誰かいますかね。まあ、そんな感じですかねとりあえず、はい、なんで、まあ、レイカーズとしてはとりあえずは、まあ、いい方向には進んでいますっていうのは間違いないんですけどただ、うん、ちょっといくつか疑念も、まあそうですね残る部分はあるかなと。でそれを言うとまずはセンターですね、モーバンバーが、まあそれこそオールスター級のセンターとぶち当たってしまった場合には多分ほとんど、うん、結構止めることも難しいのかなっていう気はしてますね、はい、まあオールスター級ではなくとも、はい、通常のセンタープレイヤーと体を張って、まあ、そこに優位性を出していくっていうのはちょっと難しそうなんで、まあ、彼は、うん、そういったところにチャレンジすべきだと思いますね。もちろんストレッチはいいんですけど最低限できないと結構きつい部分は出てくるかなっていう感じがするんではい。でそうですね。であとはまあそのベバリーがいなくなったことによるガードのディフェンスっていうのをどうしていくのかっていうのもちょっと改めて考えていく必要はあるかと思います。だから今のメンバーで言うとそうですねそれこそ、まあ、サイモンズとリラードが出てきた場合にじゃあシュルーダーとあとそうですねリーブスとかつくことになるんですかね。まあそんな感じの対応になっていくんでまあこれまで そのガードのディフェンスと比べるとどうしても落ちてしまう部分があるかなという感じはしてます。まあでもこれは難しいところですね、まあ、正直この何でしょう、ディアンジェロ・ラッセル、バンダービルト、ビーズリーここの3人のトレードにどうしてもベバリーが関わらなきゃいけなかったっていうんであれば私もちょっと納得できたんですけどこのベバリーのトレードってモーバンバと、そのトーマス・ブライアンとこのトレードで使われちゃってるんでなんかそこがちょっと消せない感はありますけどまあもうやってしまったことなんでまあ言ったところでどうしようもないんですけど、うん、まあでもそうですね舵の切り方としては私は良かったかなっていうふうに思っていてまあ確かにその今ベバリーのことを褒めてはいるもののじゃあベバリーをテイタムにつけるとかそういうフォワード陣に対しての解決っていうのがレイカーズの中になかったんで、うん、だからある種相手のガードに対しての特化型のディフェンスはできるっていうのはレイカーズとして持っていたもののただ通常そのエースガードコンビってやっぱチームの割合少ないんで、うん、やっぱそう考えると全体その30チーム相手に対してこのレギュラーシーズンで勝率を上げていくって考えるとある程度そのウィングディフェンダーを取ってサイズアップを図っていくっていう方が、まあ、勝率には貢献するのかなっていう部分あるんで、まあ、そういう選択というかチーム作りをしていくって方針自体は私は間違ってないと思うんですよ。変にガードを並べて、まあ、勝てる相手には勝てるけど負ける相手には負けちゃうみたいな、まあ、言って勝てる相手にも勝ってなかったりするんですけど、はい、なんで、まあ、このチームにはがっつりハマるけど他には結構何でしょう優位性与えちゃうよねっていうこっちが不利になるよねっていうラインナップよりかは、まあ、ある程度できてある程度強みがあるそしてレブロン AD が結構活かせるみたいなそんなチーム作りの方が、適切かと思っていたんで、まあ、それで言うと、まあ、ディアンジェロ・ラッセルが、まあ、レブロンのハンドラーの負担を減らしているわけですしそして、ビーズリーが、まあ、スペースを外に広げているわけですし、まあ、バンダービルとか、そういった、レブロンがつかなきゃいけないような相手の、ある程度サイズがある、エースプレイヤーとかにつけるようになったわけですから、まあ、そういう意味で言うとねフィットとしてはレブロン AD を主体に考えると良くなってるかなというふうに思うんで、まあ、方向性は私は間違ってないと思ってます、はい、ただベバリーを出す必要があったかっていうとまあ、トーマス・ブライアントがねトレード要求してきたところでまあまあまあ別に応じなかったらよかったんじゃないかなっていう気はしますけどね。デンバーに送るぐらいならね結局プレータイム、まあ、私も見てないんですけどヨキッチがいるデンバーに送られたところで AD、 また AD の方がね怪我しますし、プレイタイム少ないですけど、ヨキッチって結構プレイタイム長いですからね。しかもそれに欠場もしないですし、なんか普通に考えてデンバーの方がプレイタイム減ると思うんですけどね。まあだからトーマス・ブライアントがそうですねトレード要求をした時点で、まあこのチームの中でのその何でしょう、ハッスルとしてチームを引っ張っていくっていう役割も負ってたんで、まあ、そのプレイヤーがなんかこのチームにいたくないって言われるともうちょっと雰囲気も悪くなるんで出すしかないっていう判断がレイカーズにあったのかもしれないですし、うん、でその上でまあ元々 そのトーマス・ブライアントの要求は、デンバーナゲッツでしたけど、うん、あデンバーナゲッツじゃなくてプレイタイムでしたけど、まあ行き先を決めるのはあくまでチームなんで、まあ、要求お前が要求したからもうトレードせざるを得なくなったけど別に行き先はお前には決めさせてやんないっていうことで、デンバーに送り込んだのかもしれない。ですね、まあわざわざ嫌がらせするようなものではないと思いますけど、まあそうですね、モーバンバーを取るっていうことにおいては、デンバーを絡ませざるを得なかったので、まあそういう形になったのかなとか、まあそういう感じじゃないですかね、ちょっと分かんないですけど、まあそういったこともあって、うん、まあちょっとまあやらざるを得なかったのかっていう感じですね。はい、まあそうですね、まあ、モーバンバーなら別にデイミアン・ジョーンズでもそんな変わんなかったんじゃないかなとか、ゲイブリエルでいいんじゃないかなとか私は思っちゃいますけど、はい、まあこの私のね、考えをまあ裏切ってくれるようなそんな活躍をしてくれたらいいなと思います。で昨今のニュースで言うとケビン・ラブがあれですね、バイアウトに合意しましたね。はい、クリーブランド7、8年ぐらいいましたけれども、まあバイアウトに合意ということで、まあそうですね、もともとこのチームの、まあそれこそレブロンと一緒に優勝した、メンバーでもありますし、まあ主力級のプレイヤーではあったんですけれども、まあキャブス今ねかなり選手も若返って新生キャブスとして、まあドノバン・ミッチェルが入ってきたような形でプレイタイムがねほとんどなくなっちゃったんですよね。うん、まあなんで、まあ、どうしてもこうトレード要求というか、まあ、バイアウトの、方向に進んでいったのも致し方ないかなという気もします。はい、ただまあラブのキャリアももう後先長くはないんで、でやっぱりこうディフェンスが使えないとなると、まあどういうところで貢献していくのかっていうのは、まあ、ちょっと難しいプレイヤーにはなりつつあるかなっていう気はするんですけど、まあどっかね、それこそレイカーズも含めて狙っていくチームとかもあったりするんだろうなというふうに思ってます。はい、でそうですね、ラスのバイアウトとかも、まあいよいよこう現実味を帯びてきてるような話で、うん、なんかいろいろクリッパーズとかでも会話してるみたいですね。うん、まあでもやっぱり改めてこのそうですね、うん、まあ別にまあいなくなった選手のことをさらに悪く言うつもりはないんですけれども、やっぱりそのラスがもともとプレーしていたレイカーズと今のレイカーズっていうのは大きな違いはあるかなっていうふうにはすごく感じてますね。まあ一人のプレイヤーが、まあ、3人分に化けてますし、それにレイカーズにとって必要だった役割っていうものを、まあ、大きく、作ってくれたっていうところでは非常に良かったポイントかなというふうには感じてます。で逆にそのラスがそのやってくれてたところっていうのが何かその突破力みたいなところは問題になるのかなっていうふうにもう少し考えてたんですけど、まあ、それが思ったよりも全然ならなかったんで、うん、やはりレイカーズにはとことんフィットしてなかったんだなって思いますね。まあ、ラスがいてくれた時レブロンと同じような役割をしてくれるっていう話でもともとは多分取ったんでしょうけど、まあ、実際のところそのプレータイムラスがいた時っていうのは長かったわけですから、まあ、全然そういう役割にはなりきれなかったっていうか、まあ、もともとそのプレイヤーとしてそういう性質じゃなかったっていう感じですよね。だからミスマッチだったっていうのが改めてこう、まあ、今回のトレードを踏まえて、今思われるところですね。なんで他のチームで求めるところっていうのはあるでしょうし、まあ、彼がそのミニマムで合意するのかどうかは分かんないですけど、まあ、金額が安ければね、取るチームっていうのも出てくるとは思います。はい、ただまああれですね、私もそのラスの問題をこれまで話してきた時に、まあ、彼が単純にその何でしょうかね、そのプレーのエリアが狭いとか、うん、まあスペースが狭いっていうような話だったりとか、まあもう、うん、あったりはするんですけど、なんかそれ以上にそのやっぱ暴発してしまう、オフェンスにおいても、まあ、やってはいけない時にやってしまったりとか、ディフェンスにおいても同じようなことが起こるんで、なんかチームとしてのその安定した試合運びっていうのが難しくなるっていうリスクが私は結構あるなって思ってるんで、まあそれはね 結構他のチームも取る時には考えなきゃいけないポイントかなっていうふうに思ってます。ある程度出来上がってるチームでシックスマンとして、使うっていうだけならいいんですけど、ただ彼ぐらいそのパワーがあるプレイヤーが入っちゃうと、これまでのシックスマンの、チームの状況、オフェンスの何でしょうかね、リズムっていうのが大きく変わっちゃうんで、だから優勝にプラスワンのシックスマンとして使うにしても結構難しいと思うんですよね、おそらく。まあ、そのワンオンワンで得点を勝手に取るとか、例えばルー・ウィリアムスみたいなプレイヤーだったり、まあ何でしょうね、そういったワンオンワン系の選手であれば、まあそこまでこのチームの中で影響はないと思いますし、まあクリッパーズにもフィットしてるような話かなと思うんですけど、まあラスはラスでね、結構ドライブした後のそのパスも含めて、まあ彼の何でしょう、やり方ではあるんで、なんでオフェンスのリズム自体が結構変わっちゃうんじゃないかなっていう気がするんですよね。だからそれをどう落とし込んでいくかっていうことを考えなきゃいけなくなるんで、まあ、それならなんか使わなくてもいいんじゃないかなっていう気もせんでもないっていう感じなんで、まあちょっとねフィットするチームは探す必要、選ぶ必要はある気がしますね、はい、っていう感じです。であとそうですね、ミカル・ブリッジーズ大活躍ですね、はい、新生ネッツで、まあ私も前回のそのネッツの試合を見た中で、やっぱり強いなこのチームはっていう話もしつつも、やっぱりディンウィディだとどうしても勝ちきれない試合が、多いんじゃないかっていう話もしたんですが、まあ、それをミカル・ブリッジーズが補えるかどうかっていうところですよね。まあとは言いながらもやってることが違うんで、やっぱりそのポイントガードが必要ですよね。ミカル・ブリッジーズはスコアラーとしてもうちょっと伸びる可能性があるっていうのは、それは今回の、45点でしたっけ、あの試合の中で、まあ、証明したことではあるんですけど、ただメインのハンドラーとして、ポイントガードに務めるっていうことにはなり得ないと思うんですよね。今の持ってる、まあ、そのスキルセットを見ると、まあ、そういうタイプではないなっていうふうに感じてるんで、まあ、あのチームはね、なんかポイントガードを取る必要はあるかなというふうには感じてます。まあそれはベン・シモンズがやれればね一番いいんですけど、なんかねやっぱあんまうまくいかないですね。まあ、そのオフェンスでの積極性っていうところが今季特に私はベンチモーズに対して気になるところですし、そうですね、まあ、彼がもう少しこうやれればいいと思うんですけど、やっぱりこのメインのポイントは、そうですね、まあだからあのタイプのプレイヤーで、やるにしても本当にウォリアーズみたいな形しかなんかないのかなって、参考にするのはそこのチームしかないのかなっていう気がしちゃいますよね、なんか、まあ、そっちに舵切っちゃってもいいんじゃないですかね。やるならもうドレイモンド・グリーンみたいな感じにして、で、まあ、あんだけ 3&D が揃ってるんで、もうなんかみんなもうランニングシューターみたいな感じになっちゃって、まあ、カッティングのでキャム・ジョンソンとかもカッティングいいですしね、まあ、なんかそういうチームに変わってもいいのかなっていう気もせんでもないですけど、まあ、ちょっとね、なかなか戻ってきづらいというか、一度なんかウォリアーズ方面に行ってしまうと帰ってくるのが大変そうだなっていうのもあるんで、ちょっとそのあたりは、要検討というか考えなきゃいけないとこかなと思うんですけれども、はい、といった感じで、まあレイカーズね、とりあえず、新生レイカーズはいい感じですっていう話で、まあペリカーズにも勝てたしねということなんですけれども、まあ課題として残るのはモーバンバー、まあセンター陣ですね、どうしていくかっていう話で、あとはまあそのエリートの、ガード陣のディフェンスをどうしていくのかっていうところは課題としてはやっぱり残っていくかなという感じですね。はい、ということで、今日はですね、まあ、レイカーズの新生、まあ、新しいメンバーたちが、どうかっていうところで、まあ、初めてレブロンとエディが揃ってそこのフィットを見た、感想、意外といいですよっていう話でした。はい、ということで、今日はここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた。